こんばんは、こんにちは、おやすみなさい、おはようございます。横山健です。ピザオブデスレディオ、イエーイ。あー使っちゃった、もう今日の元気使っちゃった。ご無沙汰しています。ピザオブデスレディオ第5回目いい、オープニングぐらいちょっと空元気でね、いいじゃない。分かったかな今の。分かった？サンシャイン池崎さん。もっと目を向きたかったんだけどね、もうちょっと疲れが目に出てしまったかな。うん、これね、 YouTube で月1ぐらいと言ってましたが、こうむちゃむちゃ気まぐれにラジオ番組をやっています。これまで4回やったけれども、うん、もうね自分の庭って感じがするかな。いやもうそう、もうダメかも、うん、さあこんな感じで、ここが俺のお楽しみです。公平が、放送作家の公平が毎回考えてくれるこのピザオブデスレディオを端的に表す今月の一言ね、視聴習慣がつきにくい不定期のため、久しぶりに会う親戚の子供のように、え、今こんなことになってんのというぐらい毎回内容をアップデートしていくこの番組あるよね、これあるあるこの、ね、久しぶりに会うとね、あれ今こんなことになってんの、こんなでかくなっちゃったの、声変わりしちゃったのとかね、そんくらい突然内容も変わるし、もう何もかもあれっていうぐらい変わってることがあるってことよね、この番組はもうなんだかちょっとわけわかんないけれども、この例え納得。はい、じゃあできれば今回も最後までよろしくお願いします。タイトルコールいこう。横山健のピザオブデスレディオ、イエーってことで始まりました、ピザオブデスレディオ第5回目です。そのもうガス欠しなきゃいいけどねこの番組は聞いてくれてるみんなからの質問も受け付けています。メールアドレスは radio@pizzaofdes.com、 radio@pizzaofdes.com、 ツイッターはハッシュタグ使われてないですけどねPOD レディオ、ハッシュタグ POD レディオです。ね、俺このハッシュタグは結構気になってまめにチェックしてるから、あの皆さんで稼働させてくださいね。ってことで今日もいろいろ話をしていきたいと思いますが、まず近況トーク。最近ケンさんどう過ごされてましたか。アルバム発表、あのリリースが発表されて、最近は取材受けてます。ウェブ媒体とか、あと音楽誌とかで、これからまだまだ今その取材の真っ最中で、まだまだいろんなことをやると思うんだけども、そんな感じで取材受けててめちゃ忙しくしてんの。めっちゃ忙しくだ、もしかしたら今日ちょっとあのクマできてるかもしんない、うん、これでも俺ファンで塗ってんのよ、嘘なんかこうね、化粧のノリが最近悪くてさ、うん、で2つ目に太ったっていうのがあるね、うん、これでもさ今月に限った話じゃないんだけど、めちゃめちゃ太って、ね7キロ太りましたねもうね、あのしかもちょっとコロナとも関係ないっていう、コロナ前にあのケンバンドライブストップして、もう19年の9月にライブやって以降やってないのよ。やっぱ休んでからちょっと少しずつ太り始めて、やっぱ去年中に加速したかな、あの自粛生活が楽しくて、もう一生これでいいやぐらい思ってたんだけどね、うん、でそんなことしたらもうがっつり太っちゃって、あのうすうす気づいてくれてる人もいっぱいいると思うのね。あれケン太ったんじゃないの。まあ太りました、はっきりと報告しておきます、太りましたでね、あともう一つ、これ近況最後なんだけど、入れ墨入れたの、新しい入れ墨、まあ、あのどこに何入れたかは別にいいんだけど、でよく彫ってもらってる大阪のスリータイズのナミメタル先生が東京に出張で来た時に入れてもらったんだけど、俺の裸見てやっぱ笑ってたもんねまあ前からそんなあの痩せている方ではなかったけれども、だいぶいいおっちゃんになってますね ぽよっぽよでさ、まあ可愛いよね、うん、そう、まあそんな感じです最近は僕。それからここで突然の重大発表があります。なんとですよ、4月27日火曜日夜の21時、ケニー横山初となるオンラインライブをこのチャンネルで開催します。イエーイ。そうなんですよ、ついにねやるんだよな。そのことについてちょっとお話しさせてもらいたい。タイトルは Bored? Now You're Not Show。 Bored? Now You're Not Show。 これ去年リリースした Bored? Yeah Me Too にかけて、 Bored? Yeah Me Too っていうのは、何、退屈してんの、俺もだぜっていう意味なんだけれども、この Bored? Now You're Not Show、 この Bored? Now You're Not っていうのは、何、暇してんの、いやーこれ見て暇なわけないっしょっていう、そういったタイトル。これトンチ聞いてるよね。うん、結論から言おうか、最高。ごめん滑ったな、これは良くなかったな。ついにそうオンラインで、うん、配信ライブをこの YouTube チャンネル、ピザオブデスオフィシャルチャンネルでやるんだけれども、そう、お客さんのいない中のライブっていうのはやったことないからね。あれはそうだったけど、 Because It's 2020はお客さんのいないライブハウスでのライブレコーディングだったけれども、それを生で配信するっていうのは初めての試みで、まあっていうのも突然思いついて、なんかさ、配信ライブっていうと、まあ俺もたくさん見てるわけじゃないからわかんないけれども、どっかちょっと大きめの箱を借りて、で普通のライブさながらに照明とかも入ってて、カメラワークもバッチリみたいなさ、なんかそういうのが俺イメージで、それは俺鍵盤度にはちょっと向かないなと思ってたの。でもちょっとね、これだったら面白いっていうやり方を思いついたの。うん、だそれで、4月27日21時頃からスタートするので、ぜひぜひ見てください。なんかね、イメージとしてはライブと練習の中間ぐらい、うん、なんか実際おしゃべりするわけじゃないけれども、このピザオブデスレディオの鍵盤と演奏版みたいな感じでできたらいいなと、こう真面目とも不真面目ともつかぬ、なんかうまくこう、まあこれはやってみるまで分かんないけれども、ちょっと自分の中でこれだったら面白いかなっていうのが、うん、誰もやってない、やったことあるのかもしれない、俺が見たことないのかもしれないけども、まあ自分なりに鍵盤ドらしいんじゃないかなっていうのをちょっと思いついたんでやってみようと思います。うん、あとね、もう一つの理由は、去年リリースしたミニアルバムの Bored Yeah Me Too をやっぱり人前で鳴らせていない、うん、で人前で鳴らせていないのにニューアルバムが出てしまう、うん、これでなんていうか、こうどんどんどんどん何もしないまま過去のものになっていってしまうのが嫌で、うん、ちょっとあがきたいなって気持ちもあって、うん、だから多分まだ今やる曲をメンバーと練ってるところなんだけど、多分 Bored Yeah Me Too の曲が中心になるとは思います。ぜひぜひ見てください。4月27日の21時待ってますよ。で次のトピック、ニューアルバム、タイトルが4 Wheels 9 Lives、 5月26日に発売です。で、Bored Yeah Me Too はピザの通販オンリーの発売だったけど、今回はもちろん全国の流通のお世話になって広く手に取ってもらえるようにやろうと思ってます。 4 Wheels 9 Lives、 うん、鍵盤度としてはもう6年弱ぶりのフルアルバムで、まあそれは当然気合入るよね。俺はね、自分のことをね、アルバムミュージシャン、アルバムアーティストだと思ってるのね、やっぱり。うん、こうシングルをポンポン出してさ、それが集まってアルバムにするタイプではないわけで、いやどうしてもこうアルバム原理主義というのかな、もうこの十何曲入りのアルバムを節目に活動しているバンドで、うん、だこれが一番バンドとしては大きな動きっていう認識で、だ当然も気合は入る。 前回のセンチメンタルトラッシュから、まあ、あの途中でセルフコンピレーションの20曲入りのソングソフザリビングデッドとかナンバースキツネアイのスプリットとかいろんなものを挟んだけれども、6年弱ぶりのリリースで、やっぱもう当然のように自信作なんで、今のケンバンド、まあ、100あったらもう105ぐらい入ってるんで、ぜひぜひ聴いてみてください。だからアルバムアーティストってどういうことかっていうと、やっぱり作るときに一番簡単に言うとさ、曲順ってみんな考えると思うんだけども、もしかしたら最近の若いアーティストたちはそうじゃないのかなとも思ったりするのね。なんでかっていうと、もうデジタル世代だからね、あの一曲単位でどう聴いてもらってもいいっていう、俺もそれはね、そういう曲には自信あるんだけども、やっぱ作品として頭から最後まで聴いた時にどうかってものを全体像を描きながら曲を作っていったり曲順を組んだりするのね。でなんなら LP 世代、 LP ってわかるかな、みんな。その CD より前に聴かれてた LP っていうものがあって、それは A 面と B 面っていうのがあるんですよ。で要するにここに12曲入ってるとするよね。1曲目が A 面の頭で、6曲目が A 面の終わり、7曲目が B 面の頭で、12曲目が B 面の終わりって、すごいめんどくさい構成になってるの。でそういうことも意識しながら当時の人たちは曲順を考えたりしたのね。これは A 面の最後にいいとか。でさすがに俺ももう CD が出てからアルバム制作が活発になっていった世代だから、そんなにあの LP の時みたいに A 面のケツ B 面の頭とかそこまで意識しないけど、リスナーとしてはそこを通ってきてるから、そういったところが入ってて、もうなんかアルバムをおそらく皆さんが思う以上に作品って捉えてるアーティストだと思うんだよね。みんなそうなんかな。今までの話何だったんだろうねそう、とにかく気合が入ってる、もうここを主に考えてますってことを伝えたかった。アルバムのタイトルが4 Wheels 9 Lives っていうんだけど、あのこの4 Wheels 9 Lives っていう言葉について説明したい。4 Wheels っていうのは4本のタイヤ、つまり4人で組んでるバンドってことを俺の中で意味すんのね。4本のタイヤで1つの車、1つの共同体を転がすっていうイメージで、で9 Lives っていうのは9回生き返るっていう意味。猫って9回生まれ変わるっていう言い伝えというか言い回しみたいなのがあって、でそれがね、ロックンロールとかロカビリの世界では9 Lives っていうと不死身を意味するわけだから、4 Wheels と9 Lives で不死身のバンドっていうのを自分の中では意味してます。そうだから、相当不死身のバンドってなんかかっこよくない？やば、自分で言っててなんだか、なんかちょっとかっこいいから、かっこよすぎないかなやべ、盛り上がっちゃったはい、じゃあ次のコーナー行こう。次はカルチャートーク。はい、ということでここからも適当に話していきたいと思います。このピザオブデスレディオ、毎回さまざまなカルチャーを僕横山健独自の観点から紹介しているカルチャーコーナーをお送りしています。これまでにディッキーズの話、それからタトゥーの話、それから西海岸パンクの話についてやってきました。で毎回麻雀について話したいっていうことをお話ししてて、そろそろね、麻雀について話す日が来たんじゃないかなと思ったんだけども、なんと今回は西海岸パンク第3弾イエー、目向けないわ。そう、ここまでにノーエフェクスのファットマイクとの出会いや、ファットマイクがオーナーであるファットレコードについて、それからハイスタで渡米後のレコーディング、グロイングアップのレコーディングなんかについてお話ししてきましたが、そうだ、先月次はノーユースフォーネームのとの北米ツアーの話をしようっつったんだ。だからちょっと今回、ノーユースフォーネームとのツアーとかについて話したいと思います。そうか、バイトの話とかしたんだよね前回ね。そう、それで店長に6週間休みくださいっつって、もう来なくていいよって言われてそのままこうなりましたってところで終わったのか。そのまさに6週間の北米ツアー、ノーユースフォーネームと行ってきました。もうノーユースフォーネームっていうのはもうファットレコードの看板バンドで、 で1996年の2月から4月までずっと一つの番、まあハイスタンダードはノイズフォアネームの番を借りて、でノイズフォアネームはちょっとラグジュアリーなキャンピングカーみたいなのを借りて、それでその2バンドでシカゴから入っていろんなところを回りつつニューヨーク行ってボストン行って、でボストンの上がもうすぐカナダなのね。でカナダのモントリオールケベックって大きい町がニューヨークボストンの上にあって、それからずーっとこうアメリカの国境沿いにカナダっていうのは大きい町がいくつかあって、で北米大陸を横断するとバンクーバーっていう町に行き着くので、まあめちゃ果てしないわけよその距離って。うん、アメリカってすごいでかいんだよね。あの例えばロサンゼルスとサンフランシスコなんか隣町じゃんぐらいに思ってる人多いと思うんだけど、そこって東京と札幌ぐらい距離があったりして、俺もロサンゼルスとサンフランシスコ車で行ったことあるんだけど、まあきっちり8時間かかったし、もう東海岸から西海岸まで行くっていうとノンストップで行ってもまあ3日ぐらいはかかるだろうね。そうだ、それをツアーしながらもう町ごとに泊まってって、まあそれはねツアーしようとしたら6週間とか8週間とかかかるよっていうのがね実感としてものすごいあったツアーだったな。でボストンからカナダのモントリオールに入るときに、当然ねアメリカからカナダに入国するわけだから国境があるわけよ。でそこでパスポートとかを見せて入国をしなきゃいけないカナダに。それ日本人の僕らからしたらあんましない感覚じゃない、地続きのところをさパスポート見せて入るっていうのは。うん、で そこでしっかりこのカナダのさ国境の係の人が全部の荷物を調べるわけで、そこでやっぱ薬が焦点になるわけで、もう本当あの中には車の壁とか全部剥がされたりするバンドもいたりして、で特にねカナダはね今はどうか分かんないけど当時ちょっと厳しかった。アメリカからカナダに入るときは気をつけろっていう、気をつけろって何を気をつけろだかね分かんないけど、まああのとにかく厳しいよと。で俺らもカナダに入るときにノーユースの車もハイスタの車も徹底的に調べられて、うん、で、まあ、数時間国境で待たされた、いかにも怪しい連中だったからさ、で待たされて数時間後に何もなかったと、行っていいよ、ようこそカナダへってなるわけで、そこで調べられた車が置いてあって、俺たちは事務所みたいなとこからこう出てきてすずの車に帰ってくるわけで、ノイズフォアネームのシンガーの亡くなってしまったトニー・スライが俺に一言、その国境すごいもうハードなさ、ハードっていうか厳しい検査を終えて、俺とトニーが並んで歩きながらトニーが「ケン I love cocaine」っつったの。まあ、あの英語で言うと I love cocaine って何のことだか分かんないけど、日本語で言うとケン俺コカイン大好きだぜってね、もう超えてすぐね、もう悪いな本当に。まあね、あのトニーのジョークだったと思うんだけど、トニーってね面白いやつっていう、もう冗談ばっか言ってるやつっていう、誰もがそう思ってた、あいつおかしいやつだよな、うん、そういうやつで、だ彼のジョークなんだけど、まあ今言うなみたいなとこあったよね。まあね、やんちゃな連中だったよな。でノーユースがこれレシェコンカーネっていうアルバムをリリースしたツアーで、で彼らにとっても6週間のその北米ツアーっていうのは過去最長のツアーだったらしく、でも一番バンドがこうクッと来る時期、うん、それを見せてもらったなと思って、うん、すごい良かったな。で国境を越えてモントリオールっていうところに行くと、モントリオールっていうのは英語を話す人もいるんだけどフランス語圏なの、不思議なことに。でその隣町のケベックっていうところに行ったら、もうほぼ今はちょっと分かんないけど当時は町の標識も全部フランス語だし、英語通じないエリア、なんなら俺の当時拙い英語で喋った俺の方が上手かったぐらいの。そうちょっと国境を越えてカナダに入るとノーユースすらガイタレなのね、アメリカのバンドだから。でもう俺たちも日本から行ってるから一緒なわけじゃない、すっごい高リアクションな出迎えをしてくれて、でねそのツアーはノーユースと ハイスタンダードのそのあれにいろんなバンドがこう出たり入ったりしててさ、でちょっとこうシリーズギグみたくもなってて、でそんな中でブリンク182、まだ全然売れる前のブリンク182ね、とかあと後にライズアゲンストで成功するベーシストが在籍してた88フィンガーズルーイとか、あとよそのレーベルだけれどもユースブリゲイドとか、いろんなバンドと、あでそんな中で10フットポールとも出会って、エピタフの10フットポールとは後々一緒にヨーロッパツアーとか行くようになるんだけれども、うん、いろんな出会いがあって、でいろんなバンドがこうカナダで人気が爆発していく様を見て、でハイスターもカナダではものすごい人気があって、うん、すごい経験だったな、うん、もうハイスターでなかなか海外行くことはないと思うけれども、行くとしたらまたカナダのケベックとかモントリオール行きたいなってちょっと思っちゃう、うん、でこう国境沿いにずっとこうあるカナダの大きい街とかをノーユースと2バンドでさ、いろいろツアーして走れるとこまで走って、モーテルに入って翌朝また走って会場ついてっていう日々を過ごしたのね、うん、で一緒にデニーズ行って飯食ったり、うん、でモーテルの部屋でみんなで話したり、でそんな中で亡くなってしまったトニー・スライとね、みんなでモーテルで話した時に、やっぱみんなミュージシャンだからさ、どんなバンドが一番好きかっていうのを話するわけ。それをトニーに聞かれて、時代に関係なくとにかくオールザタイムでのフェイバリットバンドは何って聞かれて、俺はね当時ねビーチボーイズがすごく好きで、ビーチボーイズだよって答えたらすごいわかるよっていう顔をしてて、俺はビートルズなんだってトニーが言ってた。それもすごいわかる話で、うん、だから俺たち世界で同時多発的にいろんなね、アメリカからも日本からもヨーロッパからもこうメロディックパンク90年代の、まあ俺はこの言葉好きじゃないけど、いわゆるメロコアと言われたさバンドたちがさガッと出てきたけれども、本当みんなこうアイデアを共有したわけじゃなく、たまたま同じアイデアを持ってた連中が同じような音を出した。ルーツにあるのがさ本当にクラシックロックで、そういうビートルズだとかビーチボーイズだとか、まあ、中にはローリングストーンズもあったかもしれない、いろんなものがあって、でそれを俺が育った時代は一番多感な時代にヘビーメタルが流行ったり、あと 80s の音楽なんていうのはいろんな要素を取り込んでて、 80s って一言で言っても本当ディスコものからメタルまでいっぱいあったから、でそういったものをみんな通過してて、でそこにハードコアパンク、ブラックフラッグだとかサークルジャークスだとか、そういったアティチュードを放り込んでごった混ぜにしたのがメロディックパンクだったんでね。もうだからやっぱみんな同じことを、同じこととは言わない近い感覚を持ってて、なかなか日本では俺友達でそういう友達いなかったの。バンドで友達になるっつったら、ハイスタ作ったのが91年でしょ、だ当時レッドホットとかが吹き荒れてた時期だったから、やっぱみんなそういうちょっとこう跳ねたビートとかチャカチャカして速い感じに向かってたりして、うん、なかなかそういう自分と同じアウトプットの仕方をしてる人たちが周りにいなかったんだけども、世界に出ればいるんだ。でノイズなんかすごく近いものを俺は感じてたんだよな。そうだから、まあ、全然似てないけどさ、知らない人が聞いたら似たような音楽をやってるわけじゃない、似たような音が出て当然だよなってね思ったな、うん、でツアーの話に戻ると、ずっとこう行って、一番今度は東海岸と真逆の西海岸にバンクーバーっていう街があります。そこまで行ってやっと4月に入ったぐらいだったのかな。めっちゃ寒だったの。その冬カナダにも大寒波が訪れて、局地的にだけど夜とかマイナス40度まで落ちたとかニュース聞いて、マジかよ。まあでもそんな中を俺たちツアーして演奏してさ、旅してて絆が深まんないわけないよね。でバンクーバーまで行って、でバンクーバー終わると今度はまた国境を越えてシアトルに入るのか、うん、シアトルに入って、でシアトルでもショーがあって、でシアトルの下のオレゴン州のポートランドってとこまでツアーは続く予定だったのね。でカナダで俺たちノーユースも人気爆発してて、俺たちもすごく温かく迎えてもらって、で国境を越えてさシアトル入ったらさ、アメリカっていうのはパンクロックに対してちょっとね、いつの時代でも 冷めてるというか冷たくて、でシアトルなんか特にグランジ後だったからパンクに冷たかったんだろうな。すっごいシーンとしたショーで、しかもノーユース来なかったんだ。それにあいつらなんかねバックれたのよ。でそのライブには10フットポールが参加しててさ、で結局ノーユースメインのツアーなのに10フットポールとハイスタンダードの2バンドでやるっていうねシアトルとポートランド、もうみんなどうしちゃったんだろうみたいな。でその後サンフランシスコはファットレコーズの本拠地だからポートランドの今度は下のサンフランシスコまでなんとか戻りました。で数日時間があったからファットマイクとかとさ一緒につるんで遊ぶわけ。そしたらさそこにさノーユースのギタリストのクリス・シフレットが一緒にいるわけよ。今やフーファイターズのギタリストの、当時ノーユースフォアネームでギター弾いててね。そしたらさなんだかわけわかんない言い訳するわけ。あのボーダー国境でね手間取ってね言うのわかるだろうみたいな、わかんねえよとか思ってさそうとにかくバックれたんだからなみたいな感じで、でもあのオッケーオッケービールおごるよみたいなんでごまかされたんだけどさそうそんなクリスも今やフーファイターズだもんな、すげえよな。でそれでサンフランシスコで遊んで 2,3 日遊んで入れ墨入れて帰ったんだでまあ後から分かったんだけれども、どうやらそのツアー中、やっぱさっきちょっと前に話したと思うんだけど、ノーユースフォアネームにとっても最長のツアーだった。やっぱねツアーってねずっと一つの車内に閉じ込められてると、それはバンドって仲悪くなるのね。でどうやらベース、当時のベーシストがツアーの途中で抜けちゃったらしく、シアトルとポートランドできなかったらしいんだけども、まあ本当かどうか分かんないけど、確かにその後正式に脱退しちゃったのね。で迎えられたのが元フェイス・トゥ・フェイスのマットっていうベーシストで、でもうそれノイズ解散までマットがずっとベース弾いてて、今はまたフェイス・トゥ・フェイスに戻ったのかな。うん、で彼がまたものすごいキャラクターのあるいいベーシストで、でツアー96年のツアー終わりました。で97年に俺らアングリーフィストのレコーディングにまたサンフランシスコに行ったので、途中で2本ぐらいライブブッキングされてて、ラスベガスとあとパロアルトっていうちっちゃな町、学生の町らしいんだけど、 そこに2本ライブしに行ってさ、ノエフェクトしに行ったんだ。ラスベガスはバンダルズとの3バンドだったので、パロアルトがノーユースフォアネームとの3バンドだったの。ノーユースフォアネーム、ノエフェクスでトップバッターでハイスタンダードで、そのパロアルトっていう町がノーユースフォアネームのもう地元みたいなもんで、もうその近くのサンノゼっていう町にトニーとか住んでたから、ものすごい人気で、うん、でまたベースのマットがもう入ったばっかなのにバンドに、もう1年ぐらい経ったのかバンドにフィットしまくってて、メンバーって一人変わるとまたこんなに見え方違うんだっていうのを痛切に感じた思いがあるな、うん、これもねいいライブだったな。うん、97年ぐらいまでザラッとお話ししました。うん、まあ、ちょっと長くなりそうなんで、またこの続き話せる機会があったら話します。うん、よし、じゃあ次のコーナー行ってみましょう。やってまいりました、口ギターフリースタイルバトル。これは今回も多数の参加者がいらっしゃるということで、まずご説明いたしますね。口ギターフリースタイルバトルというのは、ある曲のギターソロを皆さん口で旋律を奏でてもらって、それで面白い面白くない、優れてる優れてないを一方的に決めるという、そういったバトルです。今まで何回やってんだろう。3回やってるってことは3人優勝者が出てるってことよね。1回目の優勝者がラブポップコーンラブ、2回目の優勝者両一、3回目の優勝者が、あ、小熊さんねで今3人チャンピオンいらっしゃって、今日も4人目のチャンピオンが生まれると思うんだけれども、いつかチャンピオン大会をやるというのが、これが密かな楽しみであります。よし、じゃあ今月の1人目行ってみましょう。ラジオネームもっちゃん2年生さん、ありがとう。ギター歴は2年ですが、エアギターと口エアギターソロは25年くらいキャリアあります オクターブでバッチリ決めてフィードバックまで入れてやりました。おお、じゃあ25年のキャリアちょっと聞かせてもらおうじゃないの。
シャンシャンナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ。
あれオクターブで入ってたのはお子さんかな、子供の声かな、ね、やっぱね子供と犬はずるいぜもっちゃんさん。まあこうちょっとほのぼのとしたねこの、うん、フィードバックも。これで今のあれなの、25年のキャリアなのね。まあ俺もこんなこと額面通りに受け取っちゃいないけど、うん、まあ25年のキャリアが示す通りほのぼのとした出来でしたよ。続いてのチャレンジャー、ラジオネームヌンチャクさん、音痴が口ギターやった結果です。ちょっと失敗してますがよろしくお願い申し上げます。はい、行ってみましょう。
わーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわ
ーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわーわー。いいね、だってあの突然ブチッと切れちゃうところも結構好きかな。うん、いいよ。はい、続いてのチャレンジャー、ラジオネームカシモさん、まだ見ぬ彼女のあそこをペロペロしながらハミングしてる感じで演奏しました。おいおい、ハードル上げてんじゃないのこれ。いってみよう。何やってんだよ。これ
音。
うん、まあ気持ちはわかるぜ。気持ちはわかるけど次行かしてもらうぜ。ラジオネーム、しゃくれアット少年隊さん、この人はコメントない、とりあえず聞いてみようか。
シャンシャン、わんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわんわん。
なんかちょっとこう微妙にこう気持ち悪い出来だったわ。なんつうんだろうこういうの、うん、まああんま深く掘り下げない方がいいのかな。今回はこの世にちょっとレベル下がってないかな。ね、この4人の中から今月のチャンピオンを決めるの。もっちゃんさんはちょっとほのぼの、まあね、こういうのいいと思うけど、やっぱ子供と犬はずるいぜ。これ、うん、しゃくれアット少年隊さん、うん、この二択かな。このやっぱまだ見ぬ彼女のあそこをペロペロするカシモくんか、音痴とは言わないけど下手くそなヌンチャクくんか。多分よ、やっぱヌンチャクくんの方が笑えると思うんだけど、下品さではカシモよね。だってまだ見ぬ彼女のあそこペロペロしながらハミングしてる感じで演奏してあんのよ。この一言でもう OK だとは思うんだよね。というわけで今月のチャンピオンはカシモくんです。あれ参加者全員だっけ。 そう、今回から、採用された方にはピザオブデスレディオのステッカーをお送りします。カシモくんには今月のチャンピオンのカシモくんには2枚お送りします。ありがとう。じゃあ、おっと、なんとハケ水車も届いている途端にハケ水車、口エアバトルと並行してハケ水車エアハケ水車選手権っていうのもやってまして、まあこれ聞いてもらえれば何のこっちゃ分かると思うから。おお、何人？4つも届いてんの？今月は何本オンエアするの？4つ全部。あ、ちょ、しゃあがぜんやる気が出てまいりました。ラジオネームヒーローさん、ピザオブデスレディをいつも楽しく聞いています。初めてのメッセージがハケ水車ボイスで嬉し恥ずかし物語ですが、一皮剥きたいので録音していました。お手合わせよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、じゃあ聞かせてください。またた、まあ、ヒーローだから男性に決まってるけどさ、またかよ、何を聞かせてくれるんだよてか、まあね、俺でも今ね、このへーへーへーを聞きながらちょっとね、ハケ水車が回るとこをね、頭に思い浮かべてしまった自分がいるんだよねこれおし、じゃああとこれ全員あれなんだろうな。よし、2人目のチャレンジャー、ラジオネームアンダー22童貞日本代表女の子じゃなくてごめんなさい、もう自分で言っちゃってんじゃん。出会って5秒でハケ水車、聞いてください。はい。
何、びっくりした。何すかそれ。何これ、なんかすごい当たってるんですけど。
これって男の子ね、女の子じゃなくてごめんなさい。男だったらさ、これあのフォーリミの弦ぐらい声高いね。ねあいつがちょっとこう声出したらこんな感じなんだろうね。ちょっともう一回聞いていい？
何、びっくりした。何すかそれ。何これ、なんかすごい当たってるんですけど。
これはいいバカだな。なんかだって途中でパタパタパタっと音したよね。あー、もうこれはもうさっきのヒーローくんよりもさらに絵が浮かぶサウンドでした。素晴らしいよ。よし、続いてのチャレンジャー、ラジオネームピザケンジ385さん、はい、青森から参戦します。グランドファイナル出たいです。っていうかあれよね、あのラジオネームピザケンジさんだから男よねこれねはい、お願いします。チンコホッチキスでバシバシ打たれてるみたいだね。ハケじゃないよ。まあね、絵は浮かんだけどそういう絵が浮かんじゃいました。はい、じゃあ最後のチャレンジャー、ラジオネームリュウさん、これついに女性から。おっと、これ配信コードに耐えられるのか、行ってみましょう。素晴らしい。これですよ、求めていたのは。うわー、素晴らしいな。俺ね、あのもう出会って5秒でハケ水車のアンダー22童貞日本代表が今月は勝つだろうなと思ったけど、まくったねこの人。ちょっともう一回しかもさ、ごめんねこれ、俺すごい性能のいいヘッドホンって聞いてるからさ、めっちゃリアルなのよ。お願いします。 素晴らしいね、もうチャンピオンだなこの人。これですよ皆さん。じゃあ今後やっぱこのリュウさんのこのテイクを倒すチャレンジャーお待ちしております。今回参加してくれた方にはピザーブデスレディオステッカーをこれちょ、俺ちょっとリュウさんにはあれだな、手ぬぐいあげたいな。まあないない、やっぱこうタモリクラブ化していかないと俺らも、うん、これはステッカーでしょみたいなのと、こうで、うん、これはん粗品タオル制作中。お、じゃあ今回チャレンジしてくれた3人の男子にはピザオブデスレディオステッカーをプレゼント。それで、リュウさんには粗品タオルピザオブデスレディオ粗品タオルをプレゼントいたします。わー素晴らしい、素晴らしかったな、ついについに、うん、これを最初からやってくれよ。やれるわけないと思うけど、こうもうすごく大きなサンプルがここで一つ出たわけだから、もうこっから先こう男の子たちのネタは通用しない気がするね。ね、まあネタだったらもっとこうやっぱがっつりこう作り込んだものを、それかこのリュウさんを超えるもっといいサウンドは、私はちょっとローが聞かせられるとか、いやあの私の場合はこのペース配分がいいとか、ちょっとそういうところをあの皆さんで工夫して送ってみてください。よし、今月は凄まじかったね、こんな感じかな。いやね、思いってやっぱ届くよね。やっぱりさ、一回トライしてダメでもさ、なんかこう何度も何度も続く気持ちを伝えてるうちに、やっぱ相手には気持ちって伝わるんじゃないかな。思いは届くよ。すごいメロウな気分になってしまいました。さあお送りしてきました横山健のピザオブデスレディオ、いかがだったでしょうか。次回はまた適当に告知します。ピザオブデスのオフィシャルアカウント、ツイッターとかをフォローしておいてくれると正確な情報が得られると思います。あとそろそろ収録するんでネタくださいみたいなのとか、うん、そういうのピザオブデスのオフィシャルアカウントから告知すると思います。各コーナー引き続き募集しますよ。まだちょっと余韻に浸ってるな、今回素晴らしいね。その他報告お悩み何でも送ってください。メールアドレスもう一回言っておきます。 radio@pizzaofthis.com radio@pizzaofthis.com、 ツイッターはハッシュタグ podradio ハッシュタグ podradio で、僕はあんまし最近ツイッター見なくなってるものの、ツイッター開くと必ずこのハッシュタグチェックしてますから、バンバン皆さんこれで投稿してください。そんな感じでまた近いうち会いましょう。さようなら。